お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は災害復旧から学んだことと題しまして、福岡県久留米市田主丸森山集落にお伺いしております。今日ご出演いただきますのは農業井上栄太郎さん、竹炭工房ワニのワニ宗則さん、そしてたまり場福岡横のつながり代表世話人の森田正弘さん、そして聞き手はいつものように当 NPO の理事長の藤原直也です。皆さんこんにちは。
こんにちは。
実はですね、この田主丸地区はですね、昨年2023年7月10日月曜日に豪雨によります災害がありました。浸水あるいはその土砂災害がありましてですね、田主丸全体では1200棟以上の、住宅が被害を受けております。でこの森山地区ではですね、人の被害がありませんでしたけども、土石流あるいはですね、水と、土が流れ込む被害がありまして、多くのボランティアの方のご尽力もいただきながらですね、まあ、やっとこう復興に向けてこう形になってきたというところでございます。で今日はまあぜひこの、ある日突然襲ってきました、まあ、災害からどのようにこう復旧してきたのか、でそれに対して何がまあ教訓として残るのかということをお伺いしていこうと思います。我々、この NPO ではですね、健康立国ということを一つの方針に掲げております。この健康立国は3つの柱があります。一つが病気にならない生活、二つ目がストレスのない職場で、三つ目が安心できる社会インフラなんです。安心できる社会インフラっていうのもですね、健康の非常に重要な要素であります。で特に今回は、まあ、災害ということを含めてですね、いかにこの災害のない暮らしをするか、あるいは災害が起きた時どうすればいいかということで、これも大きな意味で健康に対する課題でありますから、ぜひそのところを我々も学んでいきたいと思っております。では初めに井上さんからお話を伺いたいと思います。井上さん、今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
まずこの地区ですね、基本的にはこの土砂災害というのはあまり今までなかったですか？それも頻繁にあったところです、それとも あまりなかったところなんですか？
そうですね、もう今から300年前はそれがありました。
300年前ね。
はい、はい、予測は立てられたと思います。
はい、
でもまさかっていうのがやっぱ一番最初でしたね。
はい、ちょっと詳しくお伺いしたいんですが、この森山集落の実際にその土砂崩れっていうのはですね、
はい、
どんな形で起きたんですか？突然尾根から崩れてきたんですか？
いやいや、やっぱり豪雨だと思います。
豪雨で、
はい、
はい、かなり降りましたか？
今回はもう降りようがやっぱ尋常ではなかったですね。
どれぐらいの時間降りました？
100ミリが、1時間100ミリはちょっと超えてましたね。うん、それがその時間も1時間を超えてました。
あ、そう。
はい。
でもそれはもうずっと長くお住まいになられてて、尋常じゃないってお感じになりました。
あ、それはもう思いました。
あ、で、その尋常でないと思った時に、その、まずどうなされろうと思いました？
いや、もう家族で話して、やっぱり逃げようやっていう話にはなってましたけど、
はい、
なかなか、じゃあすぐ逃げ出そうっていうふうにはならなかったですね。
は
い、あれ、いよいよこれはでもダメだと思った時には、
はい、
まあ、やっと、避難所に行きましたけど。
はい、まあ、災害後のこの写真とか見ますとね、尾根からまあ細い、筋のような形で、
はい、
上からその、まあ、土砂崩れが起きてますよね。
はい、
でこの起きてきたものが、まあ、ちょっと傾斜が緩やかになったところで一旦止まって、
はい、
でそこがせき止めた形で左右にまた流れるという感じで来ており、
はい、
水とそれから土が来ておりますよね。
はい、
でこれがまあ畑その他に流れ込んで皆さんも大変な被害になったわけでありますけども、
はい、
そのここが崩れるっていう事前のなんていうか備えというか覚悟というか崩れそうだなという警戒感ってありました？今回崩れたところ。
いや、実際言ってまさかっていう気持ちですね。
あ、
まさかっていう思いだったですね。
それは昼間でしたっけ、崩れたのは？
崩れ出したのはもう夜中ですね。
夜中、
はい。
どんな兆候がありました、崩れる前は？
やっぱり土臭い匂いがしたと。
泥臭い匂い。
土臭い匂い、はい、土臭い匂いがやっぱするんですって。
はい、
で実際に私は感じなかったんですけど、うちの長男がそれを夜中からずっと言ってました。
はい、
匂いがすると。
はい、
それと その樹木がこう倒れる音、それがしてるとずっと言ってたんですよ。
あ、夜中から、それ雨降ってる中で、
あ、雨降ってる最中だから、ちょっと私耳が少し遠いんで、聞こえなかったんですよね、でもやっぱりしてると長男はずっと言うんで、気にしながら寝てました。
で、その家の前までこう押し出してきた時に、やっぱ最初こう見た時に何て思われました？
ね、避難して避難する時はここは、
大丈夫だったんですか？
大丈夫だったんです
か？じゃ避難した後、
来たんですよ。
あ、来たわけですね。
はい。でまあ隣にワニさんがいるんですけど、こっちはもっと早かったですね。
あ、来るのが。
来るのが。
あ、そうですか。
はい。
あ、
でそこがせき止まられて、やっとうち、こっちに来たんですよね。
あ、そうですか。
はい。だから時間的にはこっち、ワニさんの方が、その、流れ込んできたのは早かったですね。そうです。
今度ワニさんにお伺いしたいと思いますが、ワニさん、今回、まあ、崩れてきたということで、その、事前になんか、危ないなという感じはしました？雨の様子から見て。
まあ、ネットでその、雨雲レーダーで、こう、雲がどういうふうに動くかって見てて、いやこれずっと一番激しいこう赤黒い色が全然止まったままで動かないなって思って、それでちょっとまずいなと思ったら、なんか家の中にさーっとこう泥水が入ってきたんですね。
気がついたら泥水が家の中に入ってきちゃった。
もうすでに入っていて、で、まあ、で家の外ではなんとなくこうメキメキっていう木が、根っこがこうなんていうんですかね、こう引っ張られる音かなんかわからないですけど、なんか尋常じゃない音がして、それでじゃあもうみんな一斉に逃げようっていうことで外に出て、そうするともう家の周りがもう川のように流れてるんですが、
じゃあ避難もちょっと怖いような感じでしたか？
そうですね、だから、まあ、娘の車に3人たまたまいたので、僕と嫁さんとそれから娘と車に乗って移動するんですが、まあ、その時僕は確認はしてないんですけど、その山からこう降りてきた土石流がですね、家の高さのこう山津波ですね、の状態でこう見えたっていうんですよ。
山津波が見えた、
はい、だからまあそれは多分こう、まあ、水というよりもこうもうドロドロの粘土状でこう押し寄せてきたから、まあそういうふうになったんだと思うんですけど、でそれでじゃあとにかくあの家の敷地から出て、車道に出たんですけど、そうするともう車の通る道がもうアスファルトがボコボコになってて、
ボコボコ、
はい、もう水で流されて、アスファルトが浮いてるんですね。
下の土が流されちゃったんですね、アスファルトの下の。
でなので、どこを通れるか確認しながら、もしくはこう石を詰めたりとかして、でとにかく下まで。
それはまだ明るい時ですか？
明るい時、朝のですね、10時前ぐらいだったと思います。たまたま明るかったので、その点は見えたので良かったですけど。
あ、そうですか、はい。でまあ、とりあえずお二人とも避難なさったと、はい。他の地区の皆さんはどうだったんですか？
他の地区はですね、おそらくほとんどが小学校に避難所があるんですが、はい、まあ、そこに集まって、まあ、避難生活をしてたんですが、我々のところはまあ小学校までが遠いのと、それからもうとにかく上から流れてきた土石流が道寸断しているので、行けないんですね。
ああ、なるほど。
それで、まあ、集落の公民館に、とりあえず入れさせてくれって言って、でそこで避難生活が始まったような感じですね、
はい。じゃあまた今度井上さんお伺いしたいと思いますが、でその戻ってこられたのはそのご自宅ですね、
はい。
それ雨がだいたい落ち着いてから持ってこられた。
避難するときももう雨降ってませんでした。
あ、そうですか、はい。
どっちかというともう晴れてました。
あ、そう。
で、2時頃でしたかね、ちょっと様子見に帰るって言って私帰ってきたんですよ。その時はもう
一人で。
はい、一人です。
お一人で。
はい。
はい。
で、もう下の方の道が、はい、もうあの泥水が流れてたんで、あ、これやばいなと思って、はい、そこまで来たらもう30センチぐらい底が埋まってました。その
入口のところが30センチも、
はい、はい。でなんか思わず軽トラでそこに突っ込んだんですよね、そしたらもう、 こう抜けれないんですよ。
あ、抜けれない、
はい、
うん。
あ、これはいかんと思ってバックかけてなんとかそこは脱出したんですけど、 で車が他にあと3台あったんですよね、それがもう埋まっちゃってる状態ですね。
どの辺まで埋まってました？
その時はやっぱり30センチ、深いところで50センチぐらい、だからもうエンジンかけても多分もう抜け出せないでしょう、泥水ですから。まあそれは後でなんですけど、それを、引っ張り出すのがとにかく大変でした。
でもまあとりあえずそこでこれ以上の被害はない、災害はないっていうのは見て分かりました。
それはですね、こう家屋の住んでる住宅が被害が全くなかったんで、それはそれだけはもう安心しました。
そうですか、
はい、ちょっと隣のワニさんには悪いんですけどね。
じゃあワニさんの方どうなったですか、避難所から今度は。
とにかく避難するときはただ逃げたっていう形で、それでももうそのすぐに公民館にたどり着けなかったので、途中のうちにちょっと車を止めさせてもらって、それからしばらくしてから、公民館行って、でその日は戻らずに次の日になって確認しに行きました、家は。そしたら家の後ろ側というか、まあ、谷が横を通ってるんで、もうそこがもう土石流でこう、土砂からそのもう大きな杉の大木ですね、おそらく何百本、千本までいかないですよ、相当な数が流れ着いてて、
ご自宅の隣ですね。
そうですね、はい、でまあ、たまたまその敷地の周りを割とこう果樹とか木を植えてたので、直撃したものは、まあ、大木が1本だけ貫通して小屋が壊れたんですけど、まあ、被害としては壊れたっていう被害はそれだけですね。ただとにかく泥がもうとにかく敷地いっぱい入って、まあ厳密に言うとちょっと床から上ぐらいまで、
はい、溢れ。最初見た時どんな印象でした？
いや
最初見た時
これは正直このまま進めるかどうかっていうのはもう分からなかったですね。
そうですか。
でやはりこう大体こうなったよっていうのを聞いた人はもうそんなとこ住んじゃいけないって言って早くどっかよそ行けみたいな形だったんですが、本当に住めるかどうかっていうのはやっぱり1ヶ月ぐらいちょっと悩みましたね。
そうですか、はい、ちょっと今度森田さんにお伺いしたいんですが、当日その福岡市内は雨とかどうだったんですか？
福岡市内はですね、降ってはおりましたけども、福岡の場合はそう、まあ、ちょっと普通よりちょっとひどいかなというぐらいで、まあ、災害が起こるというような降り方ではありませんでしたね。
そうですか、はい。でまあ、テレビでもね、この災害のニュースはよく出てくると思いますけども、実は私も災害の前から井上さん、岩根さんに お目にかかったんですよね。で実はその災害ちょっと心配してたんですよね、あれもしかしてこれ田主丸のお二人の方の住んでるとこだし、で田主丸実は別の地区でもっと大きな災害があるんですよね、大丈夫かなと思って、で心配してて、でしばらくしてやっぱり不安だから森田さんに伺ったんですよね、大丈夫ですかって。いや大丈夫でもないと、ちょっと被害があったと伺って、で森田さんはどうなさいました？
やっぱり映像で見てですね、田主丸がこう本当にすごい状態ということで、心配したんですね、ですぐ和音さんと井上さんに連絡取ったけど、最初やっぱり連絡がやっぱりつかなくて、もうお二人それどころじゃなかったん で、で確か1日か2日経ってやっとですね、メール打った返事が来ましてですね、避難所にとりあえず行ってると、いうことです。一番心配したのは一番ひどい峰のもう一つ横だったんでですね、
で
それでちょっと一安心した次第なんですね、
なるほどね、じゃあ今度井上さんにお伺いしたいと思いますけども、まあ、その戻ってこられてその、まあ、復旧って言いますかね、しなきゃいけないと、まあ、どこから何を手をつけたらいいかっていうことについてはどんなふうな段取りを最初考えられたんですか？
あ、いやもうとにかくこれどうしようと。
水も止まってました？水はありました？
そうですね、生活用水は確保できてたん で、
はい、電気は？
電気も大丈夫でした。
そうですか、はい
はい、とにかく畑の、まあ、畑っていうのもこの家の前のこう泥水土砂をどうす、これどうすればいいんだろうという、あとこの流れてくるものをなんとかしないといけないっていうのを思いやるけどね、道具がないんですよね。
道具がね、
例えば土の、それからスコップ類はあっても水の流れをどれかコントロールしたいと思うけど、とにかく土のうが欲しいと、それをなんか土のこの まあ、あのこれあダジャレじゃないんですけど、そんなことをなんかとにかくやってるうちに、ボランティアの受け入れしますかっていうのが、あの、村の世話人の区長さんの方から来て、あじゃあ受けましょうということで、ボランティア団体が総勢100何十名来ましてね、
そ
のうちの一部をあのじゃあうちが預かりましょうということで、
ボランティアいらっしゃったのは災害から何日目ぐらい
ですか？5日目ぐらいでしたね。
その5日間は初め5日間どんなふうにお過ごしなさったんですか？
いやいや右往左往するばかりですよ。
右往左往、
はい、
食事なんかどうなさった？
あ食事は避難所で、なんとか、
あ避難所で寝泊まりされて、
はいはいはいはい、2人とも奥さんは健在なんで、あの食事とかは作ってくれましたけど、はいはい、ね、ワニさんとこがね、はい、その水道が使えなかったんですよね。
あ そ, う
それで、まあ、うちで、まあ、しばらくお風呂を使ったりとか、そんなとにかく身の回りのことをするのがやっぱ精一杯の時期がやっぱ最初のありました。
そうですか。ワニさんいかがでした？最初のそれこそボランティアの方入られる前の状況。
ですね、ボランティアの方は確か2日目か3日目に、はい、そのまあ、避難所というかあの集落の公民館が避難所だったんですが、そこにあのお弁当持ってきたんですね、でそれからあの食事は提供しますっていうふうに来たのがグリーンコープっていうところですね、で何かあの困ってることないですかっていうんで、で、まあ、同時にあの長靴が必要でしょとか手袋が必要でしょ、スコップもいりますよね、どんどんこう出してきてくれる、ちょっとびっくりしたんですけど、で、まあ、自分とこの家の状況を見てもらって、そしたらまあ、私たちで重機を持ってきますので復旧作業しましょうということになって、そこから始まりました。だから結構早くにそのボランティア団体のそういう復旧作業があのしてもらうことが決まったので、まあとりあえずほっとしましたよね。自分ではとてもじゃないけどこのボリュームをどうにかしろって言われて もうお手上げの状態だったんですけど、はい、やはりそういう団体が手を差し伸べてきてくれたんで、まあ、なんとかなりそうだなっていう感じにはなりましたよね。
はい、森田さん、あの九州の方はですね、朝倉含めて過去何回か大きな土砂災害がございましたよね。はい、結構その福岡市内からも救援とかですね、復興支援に行かれた方いらっしゃったと思いますが、今回その今お話になりましたグリーンコープ含めてですね、どんな感じでございました？外部からの支援、
福岡市から見て、ちょっとあの経緯をですね、それとあの井上さん、ワネさんがあのたまれ福岡の、あのつながりのメンバーでですね、で昨年の2月にですね、井上さんのところであの果樹園で、恋姫というブランドの柿を作っておられて、私どもでワニさんはあの竹炭を焼いておられるということで、以前いただいて、いっぺんメンバーであの季節のいいとこにということで、昨年2月梅を見にですね、
災害の前ですよね、
来てですね、もう本当にあの自然豊かで歴史もあるですね、そしてあの美味しい食事もいただいて、本当にああいいとこだなということで、そして7月10日にそういう災害が起きて、でとにかくちょっと落ち着いて、お盆にちょっとあのお見舞いの陣中見舞いに行こうということで、私とあの谷というもう一人の世話人とで、で現地こっちを来てみたらもうびっくりしてですね、もうあまり あの被害に残状にこう本当にびっくり仰天でですね、でとにかくその我々がちょっとボランティアするぐらいじゃどうにもないような状況でですね、でその時にですね、お盆の8月13日の酷暑猛暑の中で、本当にあのミニショベルカーとか、あのユンボを使ってですね、本当にずっと昼も休み取らずに作業している方がおられて、で井上さんと和音さんにですね、あの県かしかあの、あの国かの指定の業者ですか、とお聞きしたら、いや NGO 法人なんですよ。それはすごい団体ですねということで、本当に頭の下がる思いでした。
井上さん、お伺いしたと思いますけれども、行政の対応はどうだったでしょうか、災害に対して。
行政の対応というのはですね、一応あの土砂災害とか水害の時はあの社会福祉協議会っていうところがあって、そこがあのボランティアを募集して派遣してくれるんですけど、一応あの災害警報が解除にならないと来てくれないんですよ。
なるほど。
でしばらくあの警報が解除にならなかったんで、そこはもう全然全く当てにならないところですね。
あ、そうですか。
はい、
役場自体は何か他に何もしないんですか？
あ、ですね、例えば私ちょっと現場を見に来てくれと、いうことで言うんですけど来ないんですよね。
来ない。
なんで来ないのって言ったら、危ないところに行くなって言われてますと。でも私一番そのですが、土砂が溜まってる先端のところに連れておこうとしたんですけどね、来ないんですよ。
来ない。
で私ヘルメットつけてきなさいよって言ったでしょって言ったら、はいって言うけど、尻込みしていかないんですよね。
ちなみにその土砂途中で止まってたんですか？
止まってました。
で今どうなったんですか？下に下ろしました。
ほとんど土砂はもう下に下ろしました。
はい、それは一応行政がやったんでしょ？
それは県がやりました。
県がね。
はい、
その県が動くまで何日ぐらいかかったんですか？
もう5ヶ月。
5ヶ月、
はい、
でもそれか危ないですよね。
危ないんですよ。
土溜まってたらまた何かの弾みに落ちてくることありますもんね。
あります。
5ヶ月もかかったの？そう。今なんか隣もなんか林道みたいの作ってですね、
はい、
少し道も広げてね、
はい、
土砂を下ろすっていうか、まあ、流れやすくするんですけども、
はい、
ああいう道の工事って言いますか、
はい、
まあ、その修復ですよね、
はい、
土石流起きたの。それは何ヶ月ぐらい前で始まったんですか？はい、
ですね、始まったのが12月の終わりぐらいでしたね。
そうそう、7月が災害ですから、はい、5ヶ月やっぱり経ってる、
はいはい、
その間何してたんですか、行政は？
いや、測量とか。
測量とか、
はい、はい、そんなもんでしょう。で、うん、なんでそんなこう遅いのかっていうとですね、うん、予算がつくまではやっぱり県とか動かないんですよね、
うん、
だから予算を握っているのは国なんですよ、
うん、
で国が予算を投げ下ろせれば、
うん、
動くんですけど、とにかくそのじゃあどれだけの土砂が溜まってるから、どれだけの需要土砂撤去するにもどれだけの事業費がかかるっていう、うん、その試算を役所はしないと国は下ろしてくれないんですよ。
それはさっさとやんないわけですか？
やんないです。
久留米市ですよね？
いや、それは県ですね。
あ、県ね。
はい。もうすごい時間かかるんですよ。
県知事誰でしょうかね。
いいさん。
そうですか。
なんか服部さんっていう方みたいですけど、
そうですか、
はい、
ワニさんいかがでした、行政の対応については？
まあ、井上さんおっしゃるように基本的に、まあ、見に来るだけですね。
ああ、
でちょっとこれ困ってるからこうしてほしいって言っても分かりましたって返事はするだけですね。あとはまあその特に今回の能登の地震でもそうですけど、基本的にこう線引きをするのが役割なんですよね。だから被害がどれぐらいで、うん、だからこれぐらいの、まあ、保証しましょうとか、その仮設住宅に入れる、うん、入れないとかっていう、まあ、そういう線引きをするんですよね、
うん、
だからまあその線引きの基準っていうのもちょっと非常にこう人によって違ったりとか、
うん、
状況によって変わるんですが、
うん、
だからまあとにかく何かが始まるまでの間ものすごく時間がかかって、
うん、
でその間をやっぱり埋めてくれるのがボランティア団体だったですね、うん、で先ほどのその、グリーンコープが入ってきて、
うん、
主に自分の家の敷地の中の土砂の撤去をしてもらって、
うん、
まあ、他にこう破損の修復もしたんですが、太、うん、田さんが来た頃はですね、谷のところがもう完全に土砂で埋まってしまって、もう雨が降ったらもう全部雨が流れてきた水が家の敷地に入るっていう感じになりそうだったので、
はいはい、
困ったなと思ったところで、これは災害 NGO 優位っていうんですが、
うん、
これが要は集落の区長さんとか行政とかと掛け合って、うん、まあ、近隣のその敷地の所有者に、うん、
はい、
声をかけて、ここに仮のこう水路を作ってもいいかっていう、
はい、
そういうのをやってくれてですね、ちょっとした打ち合わせをして、でちょうどお盆の前ぐらいからその団体が、まあ、厳密に言うとその、NGO 優位と一緒に活動しているまた専門のボランティアがいるんですが、その人たちが来て一斉にこう流れてきた大きな流木とかをですね、チェーンソーでじゃんじゃん切って運び出して、で土砂も運び出して、
すごいですね、
はい、で最後にそのきれいに水路を作って、でその期間が多分10日なかったと思うんですよね。
圧
倒的な速さで、やってくれました。
彼らはその拠点はどちらの九州の方ですか？
拠点はですね、結構各地にあるみたいです。
全国に、
はい、 で、だから、ここら辺だとですね、確か草野に拠点がありますよっていうのは聞きましたけど、うん、それと同時に、大体こう被災地のベースっていうのを、うん、すぐ被災地のすぐ近くに作るんですね、でそこでこう必ず、どこがこういう問題があるっていうのをミーティングをして、うん、で、例えば重機が得意な、うん、他の団体とか、うん、あと床下の泥かきとか修理が得意な団体とか、うん、そういうところにいろいろこう振り分けて、うん、でどんどんどんどんその問題を解決していくというようなことをやっていました。
その実際にいらっしゃる方、重機とかね、チェーンソー持っていらっしゃる方は、普段はそれぞれの仕事をしておられる方
だったんですか？はい、だから、特に僕のところは特殊だったんですけど、元消防士の方だったんですね、うん、もう OB ですけど、うん、そしたらその OB がいろんなところに声をかけて、現役の消防士がチェーンソーを使う講習のような形で、流木をどんどんどんどん片付けるんですね。で毎日毎日そのメンバーが変わるんですよ。昨日来てた人ってもう帰りましたって、次々いろんなとこから、はい、だからそのなんていうんですかね、そのネットワークというか、そういうものによってとにかく早く一日も早くそういう問題を解決しようっていう姿勢がすごく見えて、行政とのこの差は一体何だろうかっていう、はい、感じましたね。はい、
井上さんとかも随分多くのボランティアの方が来てくださったそうで、
ちょっと信じられないっていう評価もありましたね、なんであんたとこそんないっぱい来るのかっていう、さっき話しました、はい、災害 NGO 優位の前原さんっていう代表の方がいるんですけど、この人がそう言うんですよ、井上さんとこなんであんなたくさんボランティア来たのって言うけど、まあ私はいろんなところに声をかけたっていうのもあります、はい、4団体ぐらい声かけましたから、はい、人手が足りないから来てくれますかって言ってお願いしたんですよね、でお願いしてないとこからもいっぱい来たんですよ、多い時は3団体重なりましたね、
でも7月 その災害ですから暑い季節でしょ、はい、
もうめちゃくちゃ暑いです、はい、
命がけですよね、
いやいや、
の作業なんて、
それですね、3名合計ですよ、合計3名ぐらい熱中症で、ちょっと倒れたりしましたね。
そうですか、
はい、それぐらいやっぱ過酷です。でも人のことは言ってられないんですよね、私もお盆頃にダウンして、
そうですか、
はい、寝込んでしまいましたんで。
そうですか、
はい、
結局その、まあ、大体これでほぼ大体泥を、まあ、当面の場所からかき出したっていうところまで何ヶ月ぐらいかかったですか？
私の場合は大体終わったのは結局3ヶ月ぐらいかかったんじゃないですかね。
3ヶ月ぐらいね、
はい、
その間は、まあ、はっきり言えば不眠不休みたいな形になっちゃったわけですか？
いや不眠不休まではいかないけどとにかくですね、ボランティアの方が来てくれるの時にずっとついてないといけないじゃないですか。
そうですね、
あそこしてここしてって、ここはこういうここ触らんでねとか、いろいろ言わなきゃいけないんで、それは長男がずっとやってくれたんですけど、結局その今日こう誰も来ないってなるとホッとするんですよ。
あ、
逆に来てくださる方にはちょっと申し訳ないんですけど、やっぱそういう息抜きをこっち側も考えてないと、身がやっぱ持たないと思います。
なるほどね、
はい、
ワニさんとかどうなったんですか？何ヶ月ぐらいだいたい一応の片付けは終わったんですか？
そうです、やっぱり3ヶ月ぐらいかかりましたね。だから3ヶ月ギリギリまで僕は家族と一緒に公民館にいたんですけど、
そうですか、
まあ、それは一つはその台風が過ぎないと、やはりそのまた雨が降って危険な目に遭うっていうのがあったので、台風シーズンが終わるまではちょっと避難生活を、は
い、毎日どれぐらいのボランティアの方がワニさんとか来ておられたんですか？
ですね、うちはもう本当に井上さんとことは対照的で、主にグリーンコープの人たちが、入ってきて、それでも、まあ、3人4人ぐらい
で、
やっぱ重機を常に使うので、人間よりもその機械でうまく、はい、対応すると。でたまにこう人間で対応できない部分に関しては、週末にこうちょっと人を集めて、まとめて10何人でやりましょうみたいな形の時はありました。
あ、そうですか、はい、あ、森田さんの今おっしゃったユイとかグリーンコープとか、はい、そういうそのまあ災害の時に活動する団体、普段あまり知られてないかと思うんですが、
はい、
福岡市内でもどうですか？
グリーンコープさんについては名前は知ってましたけど、はい、このあれですね、NGO の優位さんについては、はい、本当知りませんでしたから、はい、 これこそ藤原理事長が常日頃言っておられるですね、御用達ですね、はい、でこの由比さんとかグリーンコープは、はい、まさに今の時代のこの災害が多い時代のですね、はい、究極の御用達のできる団体だと非常に、ね、だから今回理事長が言われてた御用達というのは本当に、うん、よくわかる。でもう一つ御用達でですね、ええ、ちょうど8月13日のお盆に行ったけど、本当に酷暑ですね。猛暑でも酷暑の時なんですけど、ええ、本当にさっきお話がありました、井上さんと小金さんも疲れてやって、特にもう井上さん寝込むぐらいですね、現、ええ、れてんで、で、何か我々にできること、お手伝いできるって言ったら、そのボランティアよりも体が疲れてるんで、それを少しこうケアできる。あ、これ CS60 の出番だということでですね、このたまれば福岡のメンバーに女性で資格を取ってるですね、ええ、方が二人おられましたんで、ね、中本さんという方と申し上げられるんですけど、はい、で特に中本さん何遍もですね、うん、こちら現地に来て、うん、CS60 のそのやる資格を生かしてですね、うん、井上さんと和田さんのご家族もケアしてですね、これも本当にこの時の御用達ということで、今回本当にその御用達の意味というか、実践で感じた次第ですね。
あ、素晴らしいですね、はい、CS60 も活躍されたと、はい、
活躍しました。井上さんかなり回復していただきましたよね。
それよかったですね。で、井上さんね、まあ、大体こう片付けが済んだと、生活仕事の復興についてはどんな印象で過ごされてこられましたか、この1年近く。
いろいろ考える余裕もあんまりはなかったですね、はい、まあ、とりあえず片付いてないところもたくさんあるんですけど、うん、はい、とりあえず今鉢物の出荷、柿の出荷、うん、はい、その辺をずっと10月から始まって、まあ、11月いっぱいぐらいで終わるんですけど、うん、終わってから、ああまだ終わってないなとかね、やっぱずっと思うんですけど、うん、終わってないところは国の事業って言って、うん、国の事業って何かっていうと、うん、業者に出すんですよね。あ、で業者が見積もりが出てきて、はい、でそれの 5% ぐらいを、まあ、手出ししてくださいというような話だったんですけど、まあ、そういう案件がいくつも残ってるんで、それからあと農機具の補助金は、はい、水に浸かったと、そういう農機具を買い替えができるんですよね、はい、でそういうのを長男がずっとその申請したりしてましたんで、はいはい、それがなかなかその年末って言っても全然片付いてないんですよね、でその辺もあって、まあ、ちょっともやもやっとした、なかなかこれすっと片付かんなと、はい、で今から考えてみるとそれは当たり前の話で、そこら辺の流れがねさっぱりわからないんですよね。
行政はいろんな多分プログラムを持ってるんですけども、
そうです、
その全体像は分からない、
分からないですね、
誰も説明しない。
いや聞けばいいんでしょうけど、どうすればいいのって言って聞いてもその答えない場合もあるんですよね。
答えない、
はい、答えないというのは答えを持ってない時があるんですよ。
あ、はい、
だからそういう時はやっぱり困りますね。
なんかこう誰かアレンジしてね、行政と住民の間に入って、もうお金のことでも支援でも、こうスムーズにやる人っていなかったんですか。
あ、今回はいませんでしたね。
いなかった、
はい、だから一応県議に間に入ってもらったりしたことは何度かありました、例えばそこら辺もそのボランティアでそういうお手伝いをしてくれる人がいれば、すごい助かります ね、例えば行政書士が、間に入って、いやボランティアで手伝いますよとか、言えば行政書士っていうのは行政の書類上の
届け出とかね、
そうです、はい、ああいうのすごい上手な人たちですから、そこが行けばみんなスムーズに行くと思うんですけど、そこまで行かずにもう面倒くさいけんやめたっていう農家がずいぶんいます。
そうですか、はい、農協なんかはどうだったんですか。
農協はすることはするんですけど、例えば早急にいる農薬とか肥料とか、そこら辺の補助がありますので、それ申請してくださいという、その程度で、その災害復旧事業もやることをやりましたね、職員を出して、
はい、
でも職員の方が疲れるわけですよね。
なるほどね。慣れてませんからね。
だから結局その、なんていうんですかね、農家に対するお手伝いっていう意識は、ちょっとあまり薄いですね。
そうですか。
はい。まあ近くにね、組合長がいるんで、気づいてくれればいいかなと思うんですけど、なかなかそうはいかないんでしょうね。だからやっぱ、本当は協同組合ですから、
そうですね、
一番頑張らなきゃいけないのに、
そうなんだな、
そこら辺がどうもないんですよね。
そうですか。
薄いんですよ。
ワニさんどうでした？行政からのいろんな支援を受けることについてのスムーズさとかいうのはどうでした？
基本的にあんまりスムーズではないですよね。
ないですか。
それと、まあ、制度がこういう制度があるっていうのも文明を見ただけでは自分が該当するのかどうかがわからない。
普通わかんないですよね。あれ漢字が並んだよね。
でそれを、まあ、電話で問いただしてみると、いやそれは適用されますとかって聞けば答える。来たらあの書類を提出したら、やってあげるみたいな形ですよね。だからまあ、我々はこうもう非常時にいるんですけど、市役所の人たちはみんなこう日常、非常じゃない日常の対応をしますから、だからそこら辺のこうギャップがですね、すごいですよね。
役所は日常の対応、こちらは非常時。
そうですね。
何そんな慌ててるみたいな感じな
の、ね、そうですね。だから待たされますし。
あ、そうですか。で
ただまあ、僕は直接今回、そういう対応はしてもらわなかったですけど、やっぱり災害ボランティアの中にはそこら辺の橋渡しを行政と、書類を出したりするのに、まあ、書くのが難しいとか、そこら辺のお手伝いするやっぱり災害ボランティアも、いるみたいですね。
そうですか、それはやっぱり必要です ね。
そうですね。
森田さん現役時代は銀行にお勤めで、結構災害のね、お世話とかしたことあると思うんですけども、まあ今の状況どう思われます？
ですね、福岡もですね、数年前の天城朝倉、あれがすごい状況でしたんですけど、私がおりました銀行の支店もですね、かなり被害、支店自体も被害ということだったんですけど、やっぱりその銀行でできることはやっぱり資金面とかの、ですし、やっぱり考えればそれだけじゃなくてですね、金融だけじゃなくて、こういった例えば災害ボランティアをつなぐとか、こういうのも銀行自体がそういったこう仕組みとか、ボランティア団体を知っとれば、そういうのもつなぐのも本来今からのこの銀行の役割って言えると思いますですね。
なるほどね。
お金も当然なんですけども、で当然やっぱり銀行としてはですね、やっぱり当面のお金が必要な方がいっぱいいるのでですね、それについてはやっぱ親身になって、ただこれもやっぱり入り込んで人間関係作っていかないとそれがスムーズにいかないんでですね、ただこれは本当に今後の金融機関、銀行以外もですけど、特に地元の、まあ、金融機関はそういった機能を持ってた方がいいし、そういった金融機関が生き残るんじゃないでしょうかね。
普段のこの人間関係ですね。
で、そういうボランティアなんかも世話ができるというか、情報をつなげるというですね、まさに横のつながりですし、横型のリーダーシップを持った機能はやっぱり特に地方の銀行は必要だと思いますね。
で、井上さんお伺いしたいんですが、他の地区も結構被害大きいとございますですよね。まあ、田主丸全体としてまあ、それこそ5ヶ月ぐらい経ってね、とりあえず大体片付け終わったという時に、地元の皆さんやっぱりかなり疲れてませんでしたか？
いや、結局被害に遭った人はすごい疲れてるんですよ。それでいろんなその補助金とかあるんですけど、断念した人も結構いるんですよね。でやっぱそこら辺のあと被害が遭わなかった人もたくさんいるんですよね。
あ、そうですね。
被害が遭わなかった人の方が多いんですけど、そのなんていうんですか、意識の落差は、
意識の落差ね、
すごい大きいと思います。
すごい大きいね。
で、
災害に遭われてもこの地元去った方もいらっしゃいましたか？
まだ聞いてないけど、国道沿いですね、巨瀬川の氾濫による水害ですね、で移住した人はもう家をこう離れちゃった人も結構いますね。
そうですか。
これから2キロぐらい行ったところが被害がすごいひどかったんですけど、そこはですね、住居を今度建てるにあたっては擁壁を作らないといけないとか、いろんな条件を課せられて、俺家建てられんとかいう人もいますね。
あ、そうですか。
はい、
擁壁でそれ 土留めの擁壁みたいな。
そうです、コンクリートで。
コンクリートで。
あの、じゃあ、お宅さんはこれだけの擁壁をしないと許可を下ろしませんよという。
あ、そう。
はい。そういう制限が今いっぱいかかってます。
井上さん、それこそ、大昔からって言いますか、
はい、
ずっと前からこの地区に、この地区にお住まいでございますよね。
はい。
そうすると、そういうお立場の方として、
うん、
まあ今のこの今回の災害で地元が大変だったことについてどう思われましたですか。
やっぱこれあのここの地区のやっぱ宿命だなっていうのは思いました。
宿命、
はい、やっぱそういう目に合うんだと時々、
あ、
結局300年前にもそれが起きてるわけですから、うん、やっぱそれはもう何がしからの時はやっぱこういうのが起きるっていうのはもう覚悟しておかないといけないと。
なんか山の手入れがきちんとしたところは土砂が崩れてこなかったと、
はい、
いうふうにも聞いたんですけど、やっぱそれはありました
か。あ、ですね、じゃあ干ばつとかをきちっとしてれば、じゃあそういうの起きないかっていうと、はい、そうではないんですよね。
はい、
はい、臓器が植わってたら自然林だとこれ起きにくいんですよね。
脱木自然林だと起きにくい、
はい、起きにくいんですよ、
はいはい、
ところが人工造林っていうのは、はい、杉ヒノキっていうのは根がすごく浅いんですよ。
そうですね。
そうするとやっぱり何かの拍子で、やっぱ地面が滑っちゃう、滑りやすいというのは起きやすいっていうのはもうこれずいぶん前から言われてることなんですよ。
それは、ね、朝倉のものすごい土石流の時も言われましたね。
山
の
上に
滑れちゃって、あの時もね、
そうです、
あの拡大造林で昭和35年ぐらいから、
そうです、
杉ヒノキ、スネヒノキ植えちゃって、手入れもしないもんで、
そうです、
どんどん木重くなっちゃって、で土と一緒に崩れてきちゃったと。
そうです。
また今回もその部分はあったわけですね。
あります。で、これをですね、私の友達が県の担当者に、
はい、
やっぱ問い詰めたんですよね、でとうとうその、これ人災だっていうのを認めました。
人災ね、
はい
はい、
これは人工造林による過失によるあの災害だということをやっぱ認めましたよ。
いや、私もね、専門家から聞いたことなんですけども、うん、人工造林ってやつはその木がね、とにかく植えた時じゃなくて、ずっと人が手入れしない限りダメなんだと、
う
ん、
そうです、
人工林にしちゃったらね、
はい、
はい、またそれできませんよね。今は人口も減っちゃってね、そういう方が捨て置かれちゃってるわけですね。
そうですね、
まさに人災ですよね。
そう、だから国土強靭化っていうってことは、そういうところに国土強靭を使わないと、あとは農業ですよね、先生提案されている農業立国、農業立国の中にこの林野行政も入れて、しっかり国土、本当の国土強靭をやらないと、もうこれみんなここに住めなくなりますよね。
例えば山林印なんかは、こういう災害見て何と思ってるんですかね、自分のところの山について。
いや、それは俺のところが崩れるかも今度は試練っていうのはみんな思ってるでしょうね。
思ってるでしょうね。でかといって人工林をまた天然林に戻すのは大変ですもんね。
いや、もうそれだけの余力がみんなないと思います。
ないでしょうね、森林税とか言ってるけど、そんな話ないですわね。
あれは森林税っていうのは片方で、違う問題があってですね、福岡県の場合はその森林組合を要請するためのに使われてて、本当の林野行政にはあんまり使われてません。
なるほどね、もうだ完全にそこは抜け落ちちゃってるわけですね。
そうです。
木は毎年毎年育っていきますからね。
そうそうです。
ほっときゃそれは崩れますわね。
そうです。
ああ、
だから行政の一番まずいのは、本当にやらなきゃいけないことに手をつけないっていう。
そうですね。
そこをみんなこうもう黙って取るわけですよ。
そうですね。
でやっぱりつっつき手が、本物のつっつき手がやっぱ動き回ると、やっぱ向こうも見た、やっぱり認めざるを得ないと、
はい、
ですから私の知り合いが、
はい、
今回のは人災でしょっていう、で結局向こうはしぶしぶ認めるわけですよ、
はいはい、
それを重ねていけば、
うん、
やっぱり役所も折れてくると思います。
なるほどね、
はい、
ワニさんはこちらに移住されたんですよね、
はい、
何年前でいらっしゃいますか。移住されました、
正確に言うと30年近くいるんですが。
あ、そうですか。
まあ、最初は借家にいて、それからその後土地を探して、
ま
あ、最終的に井上さんにこう紹介してもらって、はい、今、はい、この森山というところに住むようになりました、 ちょうど私の家の真上に、はい、あの先ほど皆さんも一緒に行きましたが、はい、森山不動尊という、はい、行基さんが1300年前に、はい、ゆかりの地として、はい、歴史があるんですが、はい、まあ、聖地ですよ ね、
そうですね。
だから、まあ、はい、その聖地の下なんで、はい、そういう災害もないだろうと思って、はい、いたんですが、ね、あの見事にやられましたが、まあそれでもボランティア団体が来て、うん、なんとかこう復旧できるって目処が立ってですね、うんうん、そこでやっとこう、あのボランティア団体っていうのは実はこう行基さんがやってたこと、
あの人土木をねやっておられた、ね、
そうですね、そしてその困ってる人たちに手を差し伸べて、うん、まあ、その人たちは幸せになるようにっていうことをやってるのを、その行基集団っていうのが今まさにそのボランティア団体だなっていうことを、
なるほど、ね、はい、
今回、はい、ね、感じたですね。
お不動産のお導きみたいなことになるわけですね、
は
い
は
い、
だから例えばそのボランティア団体でも何も災害のない状態で話すことはできます、うん、だけど、うん、当事者として、うん、あのこうボランティア団体の人たちと接するともうそのありがたみがですね、うん、全然違ってて、
そうですか、
やっぱこの人たちがあの、ね、支援をしてくれないと、うん、さっきも言った行政が、うん、あのやってくれるまでの間の期間をですね、ボランティア団体があのしっかりやってくれるので、うん、今は特にその能登がひどい状態で、うん、やっぱり現地でもあの我々がお世話になったボランティア団体、うん、NGO ユイとかですね、はい、グリーンコップも行ってます。だからやっぱそこら辺へのやっぱ支援をですね、うん、していかないとやっぱなかなか能登の復興も難しいんじゃないかな、うん、さらにその、また地震があるかもしれないし、ね、また夏になると大雨が来たりとかいう時に、いの一番にそうやって動いてくる団体がですね、はいはい、やっぱりこうあの資金の余裕を持って、はい、あのやってくれるようにやっぱ皆さんにもですね、はい、あのちょっとお金の余裕があったりとか、はい、あの貯めてるお金もですね、先生おっしゃるように、うん、1年過ぎると 3% ぐらいで目減りするような世の中ですから、
物価上昇分だけね、はい
はい、ちょっと計算してその分を、うん、ね、そういう団体にあの、はい、間接的にあの、うん、被災地の協力をということを、うん、僕はぜひ心あのちょっと声をかけたいなというふうに思っております、
ね、
はい、
あのお知り合いの方、地元の方ですよ、この災害で離れられたとか、はい、仕事を続けられなくなった方とかっていらっしゃいますか。
直接やっぱり家が住めなくなったんで仮設に移ったりとかっていう方は、はい、います、はい、
あ、そうです
か。ただ肌感覚として感じるのは、はい、あの特にその下流の方の、平地のところですね、はい、浸水被害が多かったところの、はい、今までここに家があったよなっていうとか何軒ももう取り壊されてたりとか、
そう、
もしくはその復旧復旧している途中でもうそのままもう捨て置かれているという状況のところも見れるので、
うん、お住まいの方は地元のどこか仮設とか入っておられるのかな
のもいますし、僕が聞いている限りはやっぱり親戚、遠い親戚のところ、あのお子さんのところとかにも行ってしまったりとかして、もう完全にこう土地を離れましたという人は結構いますよね。
そうですか、
はい、あ、だからまあそういう意味ではそうやって災害が起きると、うん、どこかにこう人が、ね、散ってしまうで、はい、集落も維持できなくなるというようなところもやっぱりこれから出てくるだろうなと思います。
なるほどね、はい、森田さん、それこそ九州はですね、よく福岡一極集中と言われますけどね、はい、まあ、経済だけではなくてですね、はい、情報とかこう人の、ね、やりくりですね、災害含めて、はい、こういうのもこれから重要だと思いますけども、はい、関心持ってる人はいますよね。
そうですね、はい、まあ、もっともっと増やさなくてはいけないと思うんですけど、はい、今回のこのたまり場の我々のたまり場の役割もですね、今回本当に改めて詳しく知りました、この NGO ユイさんとか、はい、グリーンコープ、この機能ですね、本当に究極の御用達のできる実力のある、はい、こういう団体をですね、世の中の人にもっと知ってもらうということと、はい、先ほど来お話ししてます、この NGO のユイさんもなんか災害現場に行く、そのガソリン代とか自前でやられてるということなんで、で、この団体今もう能登に張り付いてるらしいんですけど、
そうい
うことはやっぱむしろ国とか県とか市が、うん、やる支援すべきであってですね、この辺をですね、まあ、議員とか行政に働きかける役割もこの、たまり場の今後の役割かなというのをつくづく感じたりしたい
です、ね。だって前財務大臣は高価な方で
そうなんですよ。いまだにどっかの党の副総裁でおられますからね。
ずいぶん長く財務大臣をやられた
ら、ね、そういうことですね。10年以上ですね。
いらっしゃいますよね。
はい。頑張っていただきたいと思いますね。 言うばっかりじゃなくて実力を、本当の実力を示していただきたいと思います ね、
そうですね、うん、で井上さんね、はい、地元に今日も阿蘇神社という地元の神社と、
はい、
森山不動産ですか、
はい、
お寺さんを参拝させていただきましたけども、
はい、
やっぱりこの地元を守る神仏の力っていうのはこれは重要だと思うんですが、その辺はいかが思われますでしょうか、は
い、いや今回阿蘇神社もお不動産も被害が全くないんですよね。
お宮に、うん、神社にはない、
はい、でやっぱ本当はその隣に結婚式場グリーンヒルっていうところがあるんですけど、はい、そこが本当は直撃のはずだったんですよ、
はい、
はずだったっていうとちょっと言い方おかしい、
まあ、そう、ユーロの一番下あった
んです、ね、あそうです、
はい、
ところがそうならなかったっていうのが、
うん、
これなんかあるよねと、
うん、
神仏の力が働いてるっていうのは私はもうすっぴんときました。
あそこで大被害、ね、出てもおかしくないところが止まったと、う
ん、止まってる、
はい、
あとワニさんと、
ええ、
うちがなんかとばっちり受けたのかなとかなんかそんな、
ええ、
それはもうすぐ分かりました。
そうですか、
はい
はい、でなんかその災害の後特別になんか祈願祭とかなんか終わりになったんですか。
あいやそれはまだやってないんですよね、
ええええ、
だからその辺がやっぱちょっと我々のまだ足らんとこかなと、
うん、
だからまずお礼を言う、
お礼、はい、
まずお礼言って、
はい、
もうこれ以上の被害が出ないようにお願いをするっていうのを、
はいはいはい、
まだそこまで気が回ってませんでしたね、ま
あ、そうですね、
はい、でも個人的にはお礼を言いました。
あ、はい
はい、でそうじゃなくて集落全体でそういうのをやりたいなと、
あ、はいはい、
いうのはあります。
なるほどね、はい、ワニさんいかがですか、それこそお不動産があってそしてまたお宮もね、
はい、
守っておられるわけでしょ、
はい、
その神仏の力っていうのはどう思われました今回は。
先ほど言いましたけどその行基さんのゆかりの地ですので、たまたまこの春にこの森山集落の大祭がありまして、はい、でコロナでずっとやってなかったので、うん、それをまた復活しようということで、
うん、
始めたわけですが、その時もですねボランティア団体特にグリーンコープなんかが、うん、お弁当用意してくれたりとか、うん、それから子どもにお菓子を用意してくれたりとかということで、うん、要するにその本来の集落のお祭りだとか お互いに話をする場を、
うん、
戻すことが、まあ、復旧 の、うん、最終目的というような形で捉えているみたいで、う
ん、お話をみんなでできる。
そうですね、はいはい、だから、まあ、災害直後だともうみんな分断されて、うん、ちゃんとした、ね、生活もできないという状況なんですが、うん、まあ、私のところも本当にこう復旧して、うん、水が井戸がちゃんと復旧して、
はい、
飲み水が飲めて。
それは何ヶ月目ぐらいですか。
1ヶ月ぐらいですかね。
あ、そうですか、はい、掘り直したんですか。
掘り直し、あ、いやいや、ポンプが壊れたので、
あ、はい、
それを直して、
はい、
で風呂釜もちょっと壊れたのでそれも修理をして、私のうちは薪で炊くお風呂なんですが、
あ、そうですか、
はい、それもちゃんと動くようになったので、
ええ、
まあ、でもやっぱ最初にお風呂入った時とかっていうのは、うん、まあ、やっぱこんだけ普通の生活っていうのはありがたいことなんだなっていうのをですね、どんだけ日常の生活がありがたいことかっていうのを、やっぱ今回の災害で感じましたよね。
ワニさんはもう炭焼き窯も再建されて、
はい、
もう実際に商品をお作りになって、
はい、
販売始めておられますよね。
そうですね、
ね、
はい、まあ、実際はですね被災して避難生活中も、まあ、ちょっとある在庫でなんとかやりくりしながら、
はい、
だけれどもその炭窯自体は災害で土砂に埋まってしまったので、うん、また新たに作ったのが、
うん、
正確には今年入って年明けてからですね。
そうですか、
やっと動き出したような形です、
はい
はい、
井上様も鉢物とか、
はい、
果実 もお作りになってて、
はい、
ぼちぼちできたものは出荷しておられるわけですよね。
はい、ですね、鉢物はもう直前でしたんで、うん、10月にはなんとか出荷できるような形になりました、はい、でもやっぱりポットとかやっぱ汚れてるわけですよね。
あ、
でもまあいいやと思ってですねちょっと市場関係者には申し訳なかったんですけど、まあ、でも市場の方も反応して注文はそれなりにくれました、
はい、
あと冬柿、柿、果実ですね、
うん、
果物関係もちょっと失敗して、
うん、
葉っぱを早く落としてしまったり、 したことあったんですけど、まあでもあの普通の柿より断然美味しいんで、
はい、
喜んでいただきました。
そうですか、
はい、
あ、よかったですね、
はい、ただ今年はその失敗は絶対しちゃいかんなというような思いでおります。
はい、はい、あの森田さんお伺いしたいんですけども、まあ、今日我々ね、あの何人かでこの地を に来させていただいておりまして、はい、よく私知って行ってみてあってというふうに申しております、
はい、
まさに今日もですね知って行ってみてあって、実際災害現場をね拝見させていただいて、で、まあ、そこでどんな物語があったのかということをお聞きして今いるわけでありますけども、ね、まあ、たまり場の活動としてもですね、
はい、
こういう何かいいことも悪いことも、うん、まあ、悪いことってなんか、まあ、不幸が生まれたことですよね、
はい、
こういう災害とかね、こういうとこ行って、まあ、見て、はい、お話しすることとても大事だと思うんですけども、はい、今後の展望についてどうですか。
そうですね、まさにあの今回、まあ、先ほどからお話しね、去年の2月、この風光明媚なところに、ね、お伺いして、で今日もですね、これ収録始まる前に先ほどの森山不動尊 と近くの阿蘇神社、はい、すごいあの樹齢何百年というその大きな巨木のですね、
はい、
まさに御神木ということ で、はい、でやっぱりこういったのを実際に見てですね、はい、そしてやっぱり本当にあの一番心配したお二人のご自宅が守られましたし、あの、ワネさんのその、炭のね、焼く釜はちょっと壊れたんですけど、あの、一番心配しましたのは、井上さんがちょっとずつ大事にしてた、あの、先祖代々の柿の、ブランド柿の木ですね、はい。これがやられとったらと思いましたけど、これを守って、でこれがまさにこの地区のですね、はい、まあ、理事長が豪にされた権藤正教の社食の世界でですね、まさに守られているということです、
はい、
うん、でそういうことを本当に今度は肌でですね、去年から感じてますので、たまり場の活動としてですね、やっぱりこういう体験を周りの人に、特に若い世代に伝えてですね、で先ほど言いましたように、あの行政とかその他、はい、夜その、訴えるところは訴えるし、共戦するし、まあ、そういった活動をですね、やるのがまさにあのたまり場の出番が来たなと、そういうふうに思っております。
ありがとうございます、はい、では最後にですね、あの一人ずつ、視聴者聞いてらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思うんですね。
あの皆さん災害にあったからって言って、慌てないでください。必ず誰か助けてきます。日本はそういう社会にしていく必要があります。で私のとこもあのボランティアで来てくれて、非常に心の熱いその、ね、善意を持った人がたくさん来てくれましたんで、それで、あの、乗り越えることはできたと思いますんで、どうぞ皆さん諦めないで、NPO、それから NGO、から一般の、そのボランティアの人たちを、あの、声かけて、あの、来てくれなかったらよこせと、行政に言えば、なんとかしてくれますんで、そういう時は、慌てないで、あの、声をかけをしてください。
あの年明けて早々にもう元旦から能登の地震が起きまして、その時に、さっき言いました、NGO ユイそれからグリコープもそうですし、いろんなボランティア団体がですね、もう真っ先に入っています。それはもうあのいわゆる専門ボランティアっていう分野の方で、道があの家が倒壊しているのをこうどけてたりとか、それからあのもう完全に家が倒れていると、その倒壊した家の中からその貴重品を取り出したりとかって、やっぱ普通のボランティアでは危なくてできないんですね。そういうことをやっているボランティアの人たちが、もう早々からあの今もずっと引き続き働いてくれています。でさっきも言いましたように、この人たちは結構手弁当でやってますね。だからあのこの人たちがおそらく相当時間かかると思います。これから先下手すると5年10年かかるかもしれないです、だからといって我々が行ってすぐにそういうふうなボランティアができるかって、なかなかそういうところはできないので、できることとしたらやっぱりそういう団体をあの皆さんで支えてあげるということがすごく大事じゃないかなというふうに、思っていますので、なんかこう自分で、できるですね、そういう支援をあのしてもらったらいいかなというふうに思っております。
昨年ですね、井上さん、上野さん、ご家族はじめ田主丸の方、大変な災害に遭われてですね、で私どももあの去年の8月13日のお盆にですね来て、あの国書の中にまさにその NGO 法人ユイさんの活躍というか活動を目の前にですね、こういうこうなんて言いますかね、究極のそのご用達のできる団体初めて知りましたので、まあ、先ほども言いましたように、我々たまり場福岡の役割としては、こういった、まあ、グリップ 小林さんも含めですけど、やっぱり団体をですね、本当に世の中の人に広く知ってもらうと。で、さらに、行政、議員に働きかけて、やっぱりこういった団体が本当にしっかり、活動できるように、資金面も含めてですね、これをやっぱり支援するのが我々このたまり場の役割かなと思っておりますし、まあ、今回本当にこういったことを経験してですね、まあ、理事長が言われる御用達、それと横型のリーダーシップ、そして横のつながりですね。まさにこの横のつながりというのが本当に、これからの時代の鍵だなと思っております。そ
うですね。はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は災害復旧から学んだことと題しまして、福岡県久留米市田主丸の、森山集落から、農業の井上栄太郎さん、そして竹炭工房ワニのワニ宗則さん、そしてたまり場福岡横のつながり代表世話人の森田正弘さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。大変貴重なお話でございました。いつ何時誰が災害に遭うか分かんないのはこの日本でございますので、どうぞ沖の皆さんも聞いていただきまして、そして支援もついてもですね、まあ、手厚くしていかないといけないということだと思いますので、皆さんで頑張ってまいりましょう。では本当に今日は皆さんありがとうございました。これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。